大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、一週間のご無沙汰でした。こんにちは、今週もよろしく、大岩健一です。ここ4、5日は雪が降ったりやんだりでしょうからね。週に一度長野市にやってきますと、あ、先週よりも少し裏道に積もっている雪が多いななんて思いながら歩いているんですがね、多少雪が積もっている方が凍って滑るのよりはいいななんて実感してますよ。さて、雪と氷といえば、昨日から冬のオリンピック北京大会が始まりましたけどね。スケートリンクは以前夏の大会で使ったプールなんかを改装してリンクにしたりと、 SDGs 的、そう、エコ的なこともやってるそうなんですけど、アルペンスキーのコース作りは大変だったそうですね。もともと北京の街はほとんど雪が降らないところだそうで、しかも車で2時間ほど走ったところにある今回スキーのコースを作った山でも、普段冬には雪が積もらないところなんだそうですが、どうしたかっていうと、北京から水を送って長い送水管を作ったんでしょうね。それで山の上まで運んで、スノーマシンを何十台も使ってアルペンスキーのコースやスノーボードのハーフパイプを作ったんだそうですけどね。アルペンスキーのコースだったら最低雪の厚さは1メートル必要だそうですからね。まあ、どれだけの水と電気を使ったことでしょうか。そうまでして雪も降らないようなところで冬のオリンピックを開くのってね、ちっともエコじゃないですけどね。かなり無理があるっていうことも忘れちゃいけないですよね。まあ、もちろん日本選手の活躍は応援しますよ。今回は特に長野県出身で注目されているスケートの小平奈緒選手、それからノルディック複合の渡部暁斗選手ね、メダルの期待も大きいんですけども、それ以外にも今回は北信出身の選手多いですね。スケートの男子1000メートルには長野市出身、桜ヶ丘中学から八代高校、信州大学というとっても地元な道を歩いてきた小島良太選手が初出場しますしね。クロスカントリーには山の内町出身の馬場直人選手、また女子は飯山出身の小林千佳選手、こちらも共に初出場なんですけども、この小林選手と長野日野自動車チームの同僚でノルディック複合に初めて出るのが木島平村出身の山本亮太選手なんですね。まだスキー部を作ってそんなに日が経っていない長野日野自動車ですけども、2人しかいない選手が2人ともオリンピック出場ですからね。もうこれは全国の日野自動車、会社を挙げて応援ってことになるんでしょうね。他にも龍樹の一人乗りで飯綱町出身の小林誠也選手もいますからね。注目される競技だけでなく、ちょっと地味な競技に出る地元選手もたくさんいますからね。ぜひ覚えといて、地元からエールを送る気持ちを北京に届けましょうよね。そういう私も今名前紹介しましたけど、全員覚えられるかな。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。今週は節分がありましたけども、今日の1曲目、それに縁のあるヒイラギ、 Do as Infinity の曲です。最近は節分といえば恵方巻きのことばっかり話題になりますけどね。イワシの頭とヒイラギ飾りましたか。今週の1曲目、 Do as Infinity の2003年の曲ヒイラギでした。
蔵出しコレクション。
今週のこのコーナーは、久しぶりにこの人が昔歌を歌っていたことを世間の人はほとんど知らないのシリーズです。何回目かは忘れましたが、その人は誰かっていうと、今放送されてます NHK の朝ドラカムカムエヴリバディで、現在のヒロイン深津絵里さんのやっているルイが、結婚して京都に引っ越す前まで働いていた大阪のクリーニング店のおかみさん、竹村和子役で出ていた浜田麻里さんです。夫役の村田武宏さんとの夫婦漫才のようなやり取りがとっても面白かったんですけども、今週から舞台が京都に移ってしまったんで出てきていませんね。今関西弁コテコテの役で一番脇役としてはよく顔を見る人と言っていいんじゃないでしょうか。浜田麻里さん、神戸の実家はお父さんが本当にクリーニング屋さんをやっていて、若い頃は看板娘だったそうですよ。浜田麻里といっても、ハート&ソウルとかリターントゥーマイセルフ、しないしない夏を歌っていたあの人じゃないですからね。こちらはモダンチョキチョキズっていう、どちらかっていうとコミックソング系のポップスをやっていたバンド、そのリードボーカルだったんです。1968年、昭和43年の12月、神戸市須磨区生まれで今53歳です。 ですから娘世代の従業員だったルイちゃんの深津絵里さんとは本当は4つぐらいしか年が違わないんですよね。高校を卒業した頃から音楽活動を始めて、平成という時代がスタートした頃人気だったあの三宅裕司さんが司会していたイカ天、イカスバンド天国にも出演したっていう経歴があるんですね。その後関西のライブハウスを中心に活動していたモダンチョキチョキズに加入してメインボーカルを務めるようになるんですが、その頃ソニーレコードのプロデューサーからスカウトされます。1992年、懐かしのアニメお化けの九太郎の主題歌をカバーした新お化けの九太郎って曲でデビュー。これが TBS テレビの料理バラエティ番組おかずな夜のテーマ曲に使われまして、浜田麻里さんもこの番組の司会のアシスタントを務めていたんですね。持ち前のハイトーンの声とか関西で鍛えたギャグセンスが業界内ではとっても評判を呼んだそうで、いろんなバラエティの番組から声がかかるようになるんですけども、中でも明石家さんまさんとかビートたけしさんに気に入られたことが今につながっているようですね。その後モダンチョキチョキズは97年に活動を停止するんですが、たけしさんからの推薦もあって、彼が主演した2004年の映画血と骨ではたけしさんと濃厚な濡れ場のシーンというのもありましてね、その脱ぎっぷりの良さも当時かなり評価されましたね。独特の声を生かして声優としてはスタジオジブリのアニメ猫の恩返しにも出ていますし、 NHK の朝ドラは他にカーネーションやマッサンにもとても重要な役で出演しているんですね。それ以外にもグルメ番組や動物ものの番組のナレーションをやったりと、とっても忙しそうなんですけども、去年2021年の9月に神戸で行われたモダンチョキチョキズの一夜限りの復活ライブにはスケジュールを調整して出演したそうで、昔と変わらないボーカルを披露したそうですよ。ではその浜田麻里さんのモダンチョキチョキズ、モダチョキ時代の曲を聴いてください。93年にフジテレビで放送された戸田奈央、森脇健児2人が主演したドラマお願いデーモンのテーマ曲自転車に乗って、歌詞をじっくり聞くとあちこちに笑わせるようなフレーズ、くすぐりが入っていますからね、聞き漏らさないように。このドラマお願いデーモンにはモダチョキの他のメンバーもちょい役で出ていましてね、浜田麻里さんにとってもイカ天以外プロとして初めて出演した作品になりました。今週の蔵出しは、かつて浜田麻里さんがボーカルをやっていたバンド、モダンチョキチョキズの自転車に乗ってでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、いやいや久しぶりに泣かされましたね。コーダ愛の歌です。どんなストーリーかって言いますと、アメリカの東部マサチューセッツ州のボストンに近い港町で暮らすルビーという17歳の女の子が主人公です。漁師の家に生まれて、毎朝父と兄が乗り込む漁船には一緒に乗って漁を手伝っていました。それには仕事を手伝うということとは別に意味があったんです。両親と兄は耳が聞こえない。船に乗った時、漁協の事務所や海上警察からの無線を取って連絡をやり取りするという役目がルビーにはありました。4人家族の中で唯一耳が聞こえるルビーは、幼い頃から家族と世間をつなぐ通訳を務めていたんですね。船の上では好きな歌を大声で歌っていたルビーですが、高校3年になった新学期、選択授業として合唱のクラスを選びます。その理由は、好きな歌をもっと歌いたいという気持ちと、以前から密かに片思いしていたクラスメートのマイルズが合唱を選んだこともありました。顧問の音楽の先生ベルナルドはルビーの才能をすぐに見抜いて、アメリカ一の音楽の名門校バークリー音楽大学へ奨学金を使ってでも進学しろと勧めてくれたものの、朝早くから寮を手伝ったり昼も母親の通訳をしていたりしたことで、進学のためにベルナルド先生が設けてくれた特別レッスンには遅刻したりと、なかなか集中できないでいました。音大への進学を持ちかけられた両親は、実際にルビーの歌声を聞いたことがないわけですから、どのくらい彼女がうまいのかわからないし、通訳をしてもらえなくなると困ると進学に反対します。ルビーの味方になってくれたのは意外にも兄でした。俺たち家族の犠牲になるな、やりたいことをやるためだったら家を出ろと後押ししてくれたんです。学校での合唱のクラスで卒業発表のステージに立つことになったルビーは、マイルズとデュエットの曲を歌うことが決まります。耳の不自由な両親と兄も客席でスタンディングオベーションしてくれました。その帰り際にベルナルド先生が両親に、 バークリーへの進学が叶わないなら残念なことですと伝えたんですね。その言葉で父の心に変化が現れます。家に帰ったルビーにお父さんが言うんですよね。今日の曲を俺のために今歌ってくれと。大きな手をルビーの首や顎に貼り付けるようにして、音は聞こえないものの喉や口の周りの響きを感じ取ろうとするんですね。そのシーンには本当に涙腺がボロボロになりました。その後音大の実技試験で、今度はルビーが両親と兄に向けて手話で歌詞を表現するんですね。ハンデがあるからこそ家族としてお互い気持ちを強く伝え合おうと必死になるところ、健常者には失われてしまっているんじゃないかと感じました。主役のルビー以外、家族を演じた3人の俳優は耳の不自由な人たちなんだそうですけども、お涙頂戴的な暗さがないのが素晴らしかったです。漁師仲間の会話とか家族の会話にも下ネタがバンバン出てきて下品で笑えるところもあるんですけども、世界的に有名な俳優は一人も出ていませんけどね。今年のアカデミー賞の有力候補の一つと言われています。この作品、明日2月6日の日曜日と7日月曜日の夕方4時25分からの回はバリアフリー上映があります。耳が不自由な方、また難聴で耳が聞こえにくい方でも理解していただきやすいように、通常の字幕とは別にセリフを喋っている人の名前や音楽、効果音などもストーリーの上で重要な意味を持つ音の情報が表記されるっていう工夫がされているんですね。明日2月6日日曜日、7日月曜日、2日間だけですが、夕方4時25分からの回はバリアフリー上映があります。この機会にぜひ足を運んでください。今週ご紹介した新作映画はコーダ愛の歌でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。ただいま1階の売店では期間限定、数限定でポップコーン醤油バター味を販売しています。おすすめは2つの味のポップコーンを1つのカップで楽しめるハーフ&ハーフ。定番の塩味、キャラメル味と醤油バター味の3種類の中からお好みで2種類の味をお選びいただけますよ。ドリンクとのセットもありますので、ぜひお試しくださいね。また現在グランドシネマズで販売している飲食物をシアター内にお持ち込みいただいて、映画を見ながらのご飲食もできます。ただし飲食時以外はマスクの着用をお願いしますね。そして劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
本当にあちこちでこの冬は寒いですねっていう声をよく聞く中でですね、元気になれそうな音楽って大切だなと改めて思うんですけども、そこで今週のこのコーナーは、あのシルベスター・スタローンの人気シリーズロッキー3から生まれた1980年代のヒット曲を聴いていただきましょうね。まあ日本ではいわゆる団塊の世代と言われる第二次大戦直後の1946年、昭和21年生まれで、今年シルベスター・スタローンも75歳になるんですけどね。俳優を目指してマイアミ大学の演劇学部で学んだスタローンがロッキーの脚本を卒論にしたってのは有名な話ですけども、1975年の世界ヘビー級のタイトルマッチ、モハメド・アリ対チャック・ウェプナー、世界中でどれだけの人が見たでしょうかね。私もテレビで見ましたが、あの試合にとっても感動したスタローンは、大学の卒論であったロッキーの脚本を3日でブラッシュアップ書き直して映画会社に売り込みをしたんですね。それが世界的な大ヒットになってアカデミー作品賞も獲得したんですけども、これってある意味アメリカ人が大好きなアメリカンドリームですよね。しかもこの時映画会社としては、実績のない脚本家や俳優には1本で30万から50万という定額の契約だったのを、スタローンは粘りに粘って興行収入に対しての歩合制で手取りを計算するというやり方を無理やり認めさせたことにスタローンの自信がうかがえますけどもね。大ヒットによって巨額のギャラを手にすることになったんですけども、それを元手に79年の2、82年の3、さらに4、The Final 5と続いて、2015年にはロッキーのライバルだったアポロの息子のドニーをロッキーがトレーナーになって鍛えて、ヘビー級のチャンピオンコンランとの対決を描いたクリード、チャンプを継ぐものが公開されています。 その後2019年にはそのドニーが父アポロの命を奪ったロシアのボクサーイワン・ドラゴの息子ビクターと対決するクリード炎の宿敵っていうのがあるんですけども、さらにですねその続編としてクリードシリーズ3作目が今制作されているようなんですね。さあ次は誰と対戦するんでしょうか。ロッキーやアポロの息子世代の戦いはいつまで続くのかってのも興味があるんですけども、今日は82年のロッキー3の主題歌で俺らアメリカンロックの生き残りだというんでメンバー自ら名付けたサバイバーというバンドのヒット曲アイオブザタイガー聞いてください。アメリカのビルボードのチャートでは6週連続の1位という大ヒットになったんですけどね、日本でも24万4000枚売れたという数字は洋楽としては突出したヒットなんですよね。今週のタイムスリップムービーヒッツは1982年公開のロッキー3の主題歌サバイバーのアイオブザタイガーでした。では今週もリスナーの皆さんからメールで届いたメッセージをご紹介していきますよ。まずは長野市の日本いちごの山さんです。この冬は久しぶりに寝雪を味わうというか不便を感じるというか、全部消えるのはいつ頃になるんでしょうね。積もった雪が全部溶けきらないうちに次のがかぶさっていく、そんな感じですもんね。朝の通勤困難も続出です。2時間かかったというやっと着いたって顔も今年は珍しくないです。普段なら30分で来れるところが早めに家は出てるんでしょうけどね、それでもちょっと遅刻なんてことが多いんじゃないでしょうか。私この間割と積もった日ですね、そういう通勤の車が混雑してる横を通りましてね、先頭の車が左の前のタイヤ速攻にはまってたんですよ。笑い事じゃないんですが、四輪駆動のランドクルーザーでした。おいおい、私の白い車も見事な茶色のグラデーションができてますけども。そして日本いちごの山さん最後の行はね、コロナも大変、毎日収束を願わずにはいられません。まあオミクロン株の感染力の凄さったら本当に数字に現れてますけども、第5波みたいにいつの間にか減っていたでもいいから早くドドンと右肩下がりになるといいんですけどね。続いては長野市の高田人さんです。今週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は中原芽衣子さんですね。そうです、ちょっとだけ情報というかお知らせしたいことがあります。中原芽衣子さんといったら君たちキウイパパイヤマンゴだねで有名になりましたが、私はそれ以前から聞いていました。おお。というのも初期の頃から君たちキウイパパイヤくらいまでのアルバムには、もうこのタイトル長いんでその辺で省略させてくださいね、くらいまでのアルバムにはホーンセクションとして例のスペクトラムの新田一郎さんが参加しているからです。高田人さんがこの番組にメッセージを送ってくださるようになったきっかけはスペクトラム新田一郎さんですもんね。スペクトラムの解散後にも新田一郎さんを聞きたいなと思っていたら中原芽衣子さんのアルバムで聞けると、音楽関係に詳しい知人に教えられて聞いたのが最初でした。そういう情報をキャッチするのに長けてるお友達がいたんですね。アルバム全曲ではないと思いますが、アレンジや音を聞いたらすぐに、あ、新田一郎さんだとわかる楽曲が満載でした。やはりその辺に詳しい方はすぐわかるんでしょうね。というわけでリクエストもそんな感じになってしまいます。一般的に知られているかどうかは微妙ですが、ココナッツの片思いとかフライデーマジック、ちょっとだけ有名なのはジェミニですかね。私が好きなのはゴーアウェイです。私書かれた4曲全部知りません。ファンキークリスマスのロングバージョンが LP サイズのレコードに入ってるってのは持ってるんですけど、アルバムとして聞いたことはないな。中原芽衣子さんは君たちキウイパパイヤも新田一郎さんが関わっているんで、イントロもそうですが感想のあたりなどにそれを感じながら聞いていただけたらと思います。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面にあるガラス張りのスタジオ、 その前にはテーブルが置いてあって、紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。今週は先週に続いてメッセージ白い箱に入れといてくださいましたくまチーズさん。そのメッセージの最初2行は、世の中の人みんながコーダ愛の歌を見て何かを感じてもらえればもっと平和になるかな、そうなればいいよな、差別が減ればいいよなとお書きですけどね。先ほど新作でご紹介したコーダ愛の歌ね、先週くまチーズさんも涙涙だったというメッセージをご紹介しましたけど、ひどい言葉を投げかける人も出てきますけどね。世界中を見渡せば人種差別だの肌の色でね差別されたりなんてところもありますけども、私たちの社会にもそういうのが全くないわけではないですからね、気づくことから始まらないといけないですね。さて今年の初めの頃、 YMO が流れた回にスネークマンショーの話をされていましたが、私も大好きでした。 YMO の曲の間にイブ・マサトーさん、小林克也さんの言葉遊びというかコントのようなのがね挟まれていた、そんなアルバムがあったんですけども、特にイブ・マサトーさんの一言が未だに私頭から離れません。なんだろう、いつもラジオの番組のパーソナリティたちが、それではまた来週って終わるとき、はいはい、週に一度の番組は大体使ってますけども、私は必ず頭の中でラタ毎週と言い直しています。そんなくだらないリクエストなんて無理ですよね、それを私が言えと、あのイブ・マサトーさんが低い声でね、こなさん民番は、それがオープニングで、最後がラタ毎週なんていうふうに渋いところで、クマチーズさんは頭の中で言い直してリピートしてるわけですね。だからせめてお便り紹介という感じでスネークマンショーのように読み上げていただけたらなぁ。サキサカとモモナイのご機嫌いかが、ワンツースリー。ある程度リクエストにお答えできたでしょうか。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、寒い日が続きますんで、ちょっと前って言ってももう7年前ですけども、2015年にお笑いのクマムシがこんな曲歌ってましたね、あったかいんだから。この頃はよくテレビで見たクマムシですけども、その後どこ行っちゃってんでしょうか。今でも食っていけてるんでしょうか。2015年のクマムシの曲、あったかいんだからでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は9巡目の名です。これまで名は中村雅俊、中森明菜、中島みゆき、中山美穂、長渕剛に中原理恵、そして長山陽子、夏木真理とやってきたんですけども、全部一組3曲かけたんですが、今回は中原芽衣子さんの3曲を集めました。さっきもメッセージにありましたけども、1980年代半ばに化粧品の CM ソングとして大ヒットした君たちキウイパパイヤマンゴだね、長いですがおなじみですけども、それ以外にもまあそこそこ売れたって曲がねいくつかあるんですよ。本名は小原芽衣子さんと言いまして、明るい子で明子ではなく芽衣子さんなんですね。本名の小原と当時人気女優だった大原麗子さんの中間あたりがいいんじゃないかということで中原にしたんだそうですけどね。彼女が出てきた時には、なんでそんな親子ほど年が違う中村麗子と紛らわしい名前にするんだと思ったもんですが、昭和34年の5月8日、千葉県の四街道市生まれで今62歳です。中学生の頃から将来は歌手になるんだという夢があって、自分で曲を作ってみたり、日本テレビのスター誕生に対抗してフジテレビが作った君こそスターだっていうスカウト番組があったんですけども、まあそこからデビューしてちょっと売れたのはあの林裕子さんだけでしたけどもね。その君こそスターだに応募するも合格できなかったんですって。そこで作曲家鈴木邦彦さんの音楽スクールに通うんですが、レッスンのしすぎでちょっと声がかすれてしゃがれてしまったって方が合ってますかね。それで悩んでいたところ、新宿で開いたライブを聞きに来ていた東芝 EMI のプロデューサーからスカウトされます。何が幸いするか分かりませんよね。今日の1曲目はヒットはしませんでしたけども、1982年の中原芽衣子さんのデビュー曲から聴いてください。今夜だけダンスダンスダンス。デビューにあたって東芝 EMI は第二の松任谷由実というキャッチコピーで売り出そうとするんですが、本人はかなりのプレッシャーだったと後々話しています。いつもご紹介しているオリジナルコンフィデンス、オリコンのチャートでは一週でもベスト100に入っていたら記録が残っているんですけど、それがないということはベスト100に一週も入らなかったということですね。 私としてはとっても曲好きだったんで1曲目にかけました。中原芽衣子さんのデビュー曲、今夜だけダンスダンスダンスでした。この年度1982年のデビュー組は何度も話題にしていますけども、小泉今日子、中森明菜、松本伊代に早見優、堀ちえみ、石川秀美といった花の82年組でしたからね。ニューミュージック系のアーティストはどちらかといえば目立ちませんでしたね。アイドルたちがテレビの歌番組を彩っていたのに対して、ニューミュージック系の女性たち、例えばですね、赤道小町ドキでブレイクする前の山下久美子さん、チャンスっていう曲が売れる前の白井孝子さんと並んで、中原芽衣子さんは学園祭の女王と呼ばれて学生に受けるアーティストになっていました。すべての曲を作詞作曲していますけどね。ラテンやファンク、ブラコンといった日本では珍しいサウンドを取り入れているのが特徴だったんですけども、新田一郎さんの影響もあったんでしょうけどね。それが実ったのが84年のカネボウの CM キャンペーンソングになったこれです。イントロ当てクイズドン。当時を知ってる人なら 100% 当たりますが、ラテンのリズムが人気になってレコードセールスは24万枚。中原芽衣子さんの2曲目は君たちキウイ、パパイヤ、マンゴだね。オリコンのチャートでは8位まで上がっています。中原芽衣子さんの2曲目は君たちキウイ、パパイヤ、マンゴだねでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は中原芽衣子さんの3曲をやっています。君たちキウイ、パパイヤ、マンゴだね。この曲のヒットによって当時のアイドル早見優さんから新曲を作ってほしいとオファーがありましてね、85年にパッションという曲を作詞作曲してヒットさせています。その他、西村智美、少女隊、沢口靖子といった人たちに曲を提供しているんですけども、急にそういうオファーが増えたらしいですからね、自分の曲も作りアイドルに曲を提供しっていう仕事にちょっと疲れたようで、88年には一時ニューヨークに逃避行してしばらくアメリカに住むという選択をしています。では中原芽衣子さんの3曲目はキウイ、パパイヤのヒットの次の年85年の曲です。テレビアニメダーティーペアの主題歌としてヒットしました。ロロロ、ロシアンルーレット。レコードは12万枚売れたという記録が残っています。中原芽衣子さん最後の曲はロロロ、ロシアンルーレットでした。その後もテレビアニメの主題歌鏡の中のアクトレスや旅番組のテーマに使われたダイヤモンド見分けなさいとか、ファンキークリスマスなんてのがスマッシュヒットになりましたしね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は中原芽衣子さんの3曲でした。ということで来週は2ですけども、2はこれまで新沼謙治、西田敏行、西村智美に錦野明までやった後、5巡目6巡目は3組3曲だったんですけどね、西崎みどり、ニャンギラス、西川美音子、西田ひかるなどなどかけましたが、2020年の8月で完結しています。その後ヌは一度もこれまで取り上げていません。オリコンのベスト100に入った1曲ってのは一つもないんですよね。そしてネも吉田拓郎さんのバックバンドからスタートした猫1回だけで、ノは野口五郎、ノコイノコとやった後3巡目4巡目パスしまして、5巡目は3組3曲、野村雅樹、野瀬恵子、野尾吉幸、これが2019年の12月で完結しました。こうやっていっぱいパスしてると説明が長くなってすいません。で来週は結局歯に飛びます。歯は1巡目橋田紀彦さんのグループシューベルツにクライマックス、エンドレスの3曲をやりまして、その後はバンバン、浜田翔吾、原田智代にハイファイセット、ハウンドドッグ、原田真嗣、そして前回がさっき名前が出ました早見優さんをやったんですけども、そうですね、歯はまだ1組3曲しばらくいけそうですね。とは言ってもちょっと古めの橋幸夫さんとか倍賞千恵子さんなんてところもありますし、サザンの原優子さん、原坊のソロなんてのもできますが、来週は80年代後半ヒット曲がいくつかありました。バービーボーイズなんていかがでしょうか。コンタと京子のツインボーカルでしたけども、京子さんは松本の出身なんですよね。そんな地元ネタなんかもご存知だったら教えてください。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3はバービーボーイズの3曲をやります。メッセージやリクエストお待ちしてます。エンディングの時間になりました。まずは長野市のミコモカルさんです。以前大岩さんのこの番組で流れたさだまさしさんのかかしの入った CD を買いました。おお、そうでしたか。ベスト版なんかには大体入ってますよね、かかしはね。もう40年近くなりますけどね。 おかげで最近はホームシック気味で元気でいるかい、町には慣れたか、友達できたか、だから実家へ帰りたいなと思うことが多くなっています。実家は同じ長野市内にあって車で40分ほどですが、趣味も仕事も忙しい私は行けずじまい。趣味が新聞の投稿、産業コントだとは知りませんでしたけど、やっぱああいうのってちゃんと新聞読んだりテレビのニュース見たりしてネタにしなきゃいけないですからね。政治ネタから芸能ネタ、スポーツに社会ネタ、いろいろありますからチェックしなきゃいけない、そういう時間もありますもんね。長野市内どこなんでしょうかね。車で40分ほどとか、旧大岡村とか信州新町からちょっと山に入った新港町とかね、直線距離なら近いのに道がくねくねしてるから40分かかる、そんな感じのとこですかね。今月は機会を見つけていきたいと思います。いや、コロナがもうちょっと収まるまで待ってた方がいいと思いますよ。やっぱり絶対に長野市街地の方が人口密度高いし、オミクロン株に接している可能性もないとは言えませんからね、控えた方がいいと思います。それと私の吉報を何でしょう。今日2月2日の新米朝刊の産業コントのコーナー、やまびこに私の作品が載りました。おめでとうございます。産業コントに人生をかけているんでそこまで入れ込んでますか。人生をかけているので嬉しい限り。もしよかったら大岩さん、今日の新米のご面をご覧くださいね。わかりました、必ずチェックします。何ネタなんだろう、それも楽しみですね。これ今日の土曜日の放送で聞いてらっしゃる方は2日水曜日の新米のご面を確認してください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではラタ毎週じゃなくて、また来週のこの時間まで、さようなら。